浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2024年2月2日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、おまかげみたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
霧竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠にお気にありがとうございます。今は大阪の自宅にて、ぷかぷかを録音しております。まず最初にですね、ニュースでもご存知の方もおられると思いますが、文楽の、佐喜多雄師匠がお亡くなりになりました。とてもショックです。で、今日は7時から、お茶があるとのことで、ちょっと、行ってお別れをしていきたいと思っております。心より、ご冥福をお祈りいたします。はい。ね、明日には、東京の方に行ってですね、新しい、劇場、初めての劇場、日本青年館の、公演が始まるわけです。はい。前回のね、北千住と違ってですね、どんな、公演になるのか、ある面とても楽しみですが、とても どうなるなのか心配な部分もあります。はい。でも、まあ、場所が変わっても皆さんにはいい舞台を届けたいと思っております。私は今回は奏で本中心蔵のオカルト釉薬を使います。はい。身売りの段に出てくるんですけど、まあ、あのオカルトは勉強会かなんかで一度か二度使わせていただいたことがあります。まあ、今回は本公演に、ね、で使わせていただくということで、とてもありがたいことだと思っております。はい。でね、あの自分なりのオカルトができたらと思うんですがね、うん、まあちょっとやってみたいと、どのようになるかわからないという部分はあるんですけど、最後の別れのシーンで、ちょっとつまずいてこけて泣き悲しんで柱にすがるっていうところがあるんですが、前回それがあまりうまくできなかったという記憶があるので、その辺を今回は、うまくできるように頑張りたいと思っております。はい。ね、ちょっと今日は他にどのようなことをお話ししたらいいのかわからないので、また東京に着いてですね、どのような公演になったのかとか、ね、どのような舞台に、あ、一緒や、どのようなで役になったのかとかをお話しできたらと思います。今日は大変短いですが、このくらいで終わりたいと思います。ね、 ここ何日間か本当に寒い日が続いてね、被災した方たち本当に大変だと思います。一日も早く、復興できるように、心から祈っております。皆さんも、まだまだ寒さが厳しくなりますので、暖かくしてね、風邪などひかないように。またね、コロナも完全に収束したわけではございません。インフルエンザもね、まだまだ流行っていると思いますので、本当に体に気をつけてお過ごしください。それではまた。
さて、今日は東京でこの春新しく始まるフェスティバルについてちょっとご紹介してみたいと思います。このフェスティバル、下北沢国際人形劇祭というもので、キャッチコピーは人形劇の新しさを知る7日間、2月21日から27日の7日間、下北沢、東京ですね、東京下北沢の劇場ザ・鈴なりを中心に、下北沢アレイホール、下北路線街、空き地、ボーナストラック、今調べてみたんですけれども、このボーナストラックというのは何かいろいろ素敵なお店の入っている商業施設らしいですね。そういうようなさまざまな会場で行われるというイベントです。このまず空き地っていうのが気になりますね。空き地でもやるのかっていう、まあそれはともあれ、どういう人形劇祭かと言いますと、アイルランド、イギリス、スロベニア、チェコ、ドイツ、アメリカ、日本の人形劇人が集まりまして、その作品を見ることができるという、そして人形劇を見るだけではなく、人形を作って動かすワークショップやオブジェクトシアター入門ワークショップなどなど、さまざまな企画が凝縮された7日間だということなんですね。だというなことなんですね。ねって今一言みたいに言いましたけれども、実は私もちょっと参加しておりまして、朝10時からは朝ごはんとトークっていう企画があるんですね。この時間には朝ごはんをみんなで食べながら、海外から来たアーティストなどと交流する、そのトークを楽しむ、そんな時間なんですね。で、その時間に私も2月22、23、24というこの3日間トークの通訳兼アーティストの皆様への質問係ということで参加いたします。ちょっと情報量が多すぎましたでしょうかね。もう一回ちょっとまとめてみましょうか。下北沢、東京の下北沢で今年の2月に始まる新しい人形劇祭、そして私もそこに行くって、まあそういう話なんですが、こんな風に多面的に現代人形劇の魅力をこうギュッと凝縮したお祭りっていうのはなかなかまだなかったんですよね。そして東京ではこれが初めてということで、しかもこの空き地にまで、そして下北路線街って今できてるおしゃれなとこですかね。なんか下北沢も、私の知っている下北沢は結構こう、まあ、今でもそうかな、アンダーグラウンドシアターとか、バンド活動、そしてさまざまな古着屋さんだとか、もう小さい楽しいお店、雑貨屋さんとかがこう目白推しになってるような、そういう街というイメージなんですけど、最近はまた駅前の再開発でちょっとかなりおしゃれな部分も出てきまして、その辺にもどうも人形が溢れ出るんじゃないかっていう、そんな感じですね。空き地も行っちゃうんですし、ギャラリーの方も行っちゃうし、路線街も行っちゃうわけですから、多分この期間に この下北沢のあたりに行くと溢れ出た人形、路上に溢れ出た人形なんかにも出会うことができるんじゃないかと思います。絶対にこれは楽しいと思いますので、ぜひ東京のお近くの方は遊びに行ってみてください。というわけでホームページは www.sipf.jp、 もう一回言いますね、 www.sipf はこれは S 下北沢の S、 インターナショナルの I、 そしてパペットの P、 そしてフェスティバルの F ということで sipf.jp、 www.sipf.jp、 短くていいですね、これを入れていただくとホームページがじゃじゃんと出てきますので、どうやらワークショップなどはキャンセル待ちになっているものもすでにあるということなんですけれども、まだ公演のチケットもおそらく買えると思いますので、思い立ったら人形劇ということでこの瞬間にぜひまずはホームページを覗いてみてください、というわけで、なんか力を込めて今新しいこの下北沢で始まる国際人形劇祭について力説したわけですが、その素晴らしさを絶対に面白くなるということで力説したわけなんですけれども、この人形劇祭、特に私が注目しているのはやはり従来のこの人形劇のイメージというものをさらに推し進めまして、オブジェクト、物体を使った表現ですとか、そういうのも含めてこの新しい人形劇の可能性っていうのを追求しているところかなと思います、おそらくこれをこう見に行くと今までのあなたの人形劇の概念が変わるかもしれないという、何か巻き込まれてしまうんじゃないかという、そういうちょっと怖いような、でも絶対にもう私も変わりたいという気持ちで、参加したいなというふうに思ってます、ね、なんでこんなに情熱を込めて語っているかと言いますと、まあ、私もその人形劇ですとか人形あるいは物体というものを使ったような表現の魅力に取りつかれたもの、人間の一人かなというふうに思うんですね。ここで打足ながら人形劇の素晴らしさ by 天守ということで、でも完全に私の私見なんですけれども、人形劇って一体どういうところが素晴らしいのかというのをちょっとまとめてみたいと思います。その1、すいません今ノートを取り出しました。その1、人形劇は人間のエゴを超越できる。これはですね、そもそもなんでこう人間が別に人体でそのまま演じてもいいのに人形をわざわざ使って表現するのかっていうことなんですよね。でなかなかやっぱり難しいわけですね。ちょっと楽器を演奏する音楽他の感じに似てるかなと思うんですけれども、人形を操作してそれを演奏するような感じでそれでこう、まあ、表現していくわけなんですけれども、その時にやっぱり人形という一つの、段階でステップがそこに加わることで、この私を表現してやるぜっていうのがなかなかこうそのままには出ないわけですね。人形を通さなきゃいけないので、そうすると人形がなんかフィルターになるというか、そんな感じで、とてもピュアな表現がそこに生まれてくるような私は気がします。なんか人間性の深いところが出ると言いますか、自意識とか自己とかいうレベルの人間は逆に振り分けられちゃってっていう、そんな感じで、とてもこのピュアな心、なんていうんですかね、魂、そこまで言わなくていいか、なんかその表現を作り出すことのできるそういうメディアじゃないかなというふうに私は思ってます。 まあ、ちょっとこう観客の心にまっしぐらに行く感じですね。このピュアさが、それが人形の魅力かなと思います。それが第一です。第二、際どいことも表現できる。これはですね、あの人間が生々しくやるとちょっとこうグロテスクだなとか臭いな、ちょっとあんまりこれはっていう感じで受け入れられないなというような思うような内容でも、人形がやると意外といけちゃうっていうこともあるんですね。例えばあのポリティカルな政治的な風刺、そんなようなものもこう人間がやったらちょっと受け入れられない、でも人形、ちょっと待ってください、人間がやるとやりすぎになることも、人形ならばなんかその限界を超えられるというような、そういう意味でもこの表現の押し広げるような、そういうメディアじゃないかなというふうに思います。でもちろんあの人間にできないようなこともできるわけですよね。例えば空を飛ぶですとか、あとあのもう手足がバラバラになってまたくっついたりとか、そんなこともできます。なので、この不自由な人間の体、ああ空が飛べたらいいなっていうこの気持ち、これも人形ならばもうそのまんまで、もう表現して私の代わりにやってくれるという、そういう夢のようなメディアなんですね、媒体なんですね。これが第2、すいません長くなりました。そして第3、3つ目のポイントはですね、人形というのはこれ物体なんですよね、物なんですよね。なので、このオブジェクトとしての魅力っていうのがありますね。例えばあの木でできている人形もあり、布でできてたりとか、ボロ布、もしかしたらゴミみたいのでできている人形もあるかもしれないですね。なんかいろんな素材で、作ることができますね。なのでいろんなその素材自体の魅力、まあちょっと彫刻的な魅力とでも言いますか、そういうそのもの自体のパワーというか、そういう魅力がありますね。だからそれはあのまた人間とは違う、人間の俳優とは違う、そのなんかもの自体の持っているオーラとでも言いますかね、なんかそういうものがある気がしますね。よりまし、よりしろなんていう言葉もありますけれども、そこに何かが宿っているような、そんなスピリチュアルなものを感じたりもするんですよね。そんな魅力もございます。そしてあのこの 1,2,3 というこの3つのポイント、もう全然あの3つって言いながらかなりいろいろ枝葉がついてたんですが、それをまとめて一言で言いますと、人形は時々、人形は常に人間よりも人間らしい、人間が常に人間を表現できるかっていうと意外にそうじゃないんじゃないかなっていうこともあるんですよね。もしかしたら人間というのは一番人間から遠い存在なのかもしれないです。なので人形は人間を表現するのにものすごい力を持った、そういうオブジェクトなのです。というわけで、随分語ってしまいましたが、要は行ってみましょうということで、会いましょうという感じですかね。2月、私は22、23、24はその朝ごはんにおりますし、あと24日ですね、4日のワークショップというところも、砂人形を作るワークショップというのがあるんですけれども、それも、あのアメリカのアーティストの方の通訳係でいるんじゃないかと思います。なので、来ていただけるといいよっていう感じで、あのお会いできるということもありますし、多分その辺ふらふら人形を見ながらさまよっていると思いますので、ぜひ皆様、人形劇祭、下北沢人形劇祭にいらっしゃってみてください。そして人形の魅力をご自身の目で、体で、そして参加して確かめてみてください。 なんてことを考えている。おお、もう2月の夜です。今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは E メールアドレス ukabucafe@gmail.com、 ukabucafe@gmail.com、 または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他さまざまなお題をお送りください。ヤンさんが歌にしてくださいます。そして秘密のコーナービーバー先輩英会話の森、こちらもやっております。皆様の英会話に関するお悩み事、英語の悩みなどをぜひお送りください。ビーバー先輩が答えてくれます。そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。